どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目に生まれた主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。おはようございます。先週ですね、23日の日の火曜日の祭日の日だったんですけれども、愛三会、分かりやすく言えば島本姉妹の送別会を兼ねてですね、時を持ちました。で、都合があって来れなかった方もいらっしゃったと思いますけれども、非常に祝福された会になったんですね。で、手作りで持ってきてくださる方ですね、買って持ってきてくださる方、ひたすら食べに来られた方とね、いろんな方が来られたんですけれども、教会がすごくいいなと思うのは、このたくさん持ってきてくださる方の祝いは、少し持ってくださる方もいて、持ってこれないんだけどお祝いに来て一緒に食べてくれる方もいて、誰が何を持ってきたかとか、どれだけ持ってきたかとか、そういうことは一切話題にならないで、本当にみんなでこう心から、その今回下本さんの人生に主が成し下さったことを一緒に喜んでですね、こう賛美をしたり、下本さんが久しぶりに踊ってくれましたのかとおしろぐって一緒に踊ったりしながらですね、すごくいい時を持ったんですね。で、教会の交わりはそういう特別なものがあるなということを思います。というのは、悲しむ人と共に悲しむことは世の中でも案外難しくはないんですけども、喜ぶ人と共に喜ぶということはすごく簡単に見えて、残念ながらどうやら難しいような気がいたします。でも教会っていうのは、その本当に喜ぶ人と一緒に心からですね、かけがえなしによかったねってこう喜ぶことのできるっていう、これは本当に恵みだなと思います。で、さっき言いましたが、いろんな方がいろんなものを本当に自分のできる範囲で喜んで持ってきて、そして一緒にそれを食しながらお祝いできてですね、で今回はちょっと足りないかなとか思ってたらですね、全然いっぱい余りまして本当にね、水曜日の祈祷会に来た方はもうそのこぼれに預かったそうですけども、すごく良かったなと本当に思っております。で、下本さんが まだもうしばらくいらっしゃいますけど、10月の5日の日に三重の方に見えられますが、これはさよならというよりも、なんか新しい下本さんの人生における新しいドラマ、新しいショーの始まりだろうなと本当に思っています。いつか私は三重に行ってですね、洗礼を授けるか、あるいは白馬の駅かなんかにですね、あるいは殉教生かなんかに一緒に来てもらってね、一緒にツアーの途中でその日の海かなんかで洗礼授けるか、いろいろ考えるとね、ワクワクして楽しくなってくるんですよね。全然それがなんていうかこう不可能なじゃなくて、きっと起こるぞってこう期待して思えるっていうのは素晴らしいなと思うんですよね。そんなことはほんの数年じゃなくて、ほんの数ヶ月前までそうなるといいねとは言えたけど、難しいことでしたけども、今は本当にそうなるだろうなって期待して思えるっていうのはすごい恵みだなというふうに思います。本当にクリスチャンっていうのはいいなってことをね、交わることをしました。今回ね、いろんな都合でなかなか時間がね、来れなかった方いらっしゃると思うんですけど、ぜひまた定期的に愛三会っていうか、そういう交わりの会を持ちたいと思ってますので、ぜひおいでになってほしいというふうに思います。とても祝祭という気を持つことができました。で、昨日ですね、教会では癒しの集会があったんですね。で、癒しの集会は残念ながらちょっと昨日私は出れなかったんですね。っていうのは東京に行ってたからなんですね。で、金曜日の日から土曜日の朝、ある東京の私立高校でその9時から講演会があってね、文化祭の一番最初の高校3年生が開会式の後にボランティア講演会ということで講演会をして、でその後も3年生は受験なんで自由になってですね、ほとんどが家帰って勉強するんですけど、その時に、12年目か13年目なんですね、行ってます。で、それで土曜日に行くと間に合わないので金曜日から行って、で、個人でちょっとミーティングと祈り会をした後に、ホテルに泊まって、講演会に行ったんですけど、すごく祝福されたんですね。もともと私立女子高校だったんですけど、共学になってですね、共学になって1、2年目かな、なんかに男の子は、ぼちぼち入ってきて、特に3年生が男の子だから、共学になって3年目かな、先生が来て言ったんですね、担当の先生がね、木原さん、先に謝っておきますが、15分しか持ちません、10分経ったら騒ぎ出しますので、それは決して木原さんが悪いわけではありませんので、先に謝っておきます。すいませんって言ってね、で謝りに来られたの先生がですね。ところがその時ですね、55分話したか50分の数だけど、男の子も含めてみんな聞き入ってくれたんですよね。何人も男の子も含めて泣いておりました。で、で最近の子はですね、呼んでくださった山川牧師、山川先生なんですけども、聞きますと、最近の特徴があるんですね。死後はしないんですって。ぺちゃくちゃ喋ったりしないんですって。 まあ、くっちゃべらないっていうんでしょうかね、ぺちゃぺちゃしゃべらない。最近の子はどういうふうにするかというとね、どうすると思いますか。死の十字架のパターンなんですよ。眠る10分経ったら授業中でも眠る。で1時間の単位に先生が 5,6 人変わって10分単位で話をしても、もう10分が10分経ったら喋るんじゃなくて寝ちゃうんですって。そういうパターンなんて最近は、へえと思いましたね。まあ、少なくともその高校はそうですし、その高校だけじゃなくて結構そういう傾向がだんだん、まあ、都会から浸透していきますからね、その傾向は強いような気がします。で言われてみれば確かにそうかなと思うんですけども、でもそれ後で聞いたんですね。で私は今回の講演会でね、去年はねちょっと若干に数名ね寝てた子がいたんですけど、今年は私の見る限りでは330名いたんですけど、一人も寝てなかったと思うんですね今回はね。寝てる人を見つけるのはもう私慣れてますので、ところがね、一番前の人がね、こうちょっとね今回ねもうものすごい前まで行ってきたんですね。こうやって話ができるぐらいだったんですね。でその子たちはすごく真剣に聞くから、思わずここだけ見て話すようになるから意識して一生懸命こう見渡しながら話してたんですけど、みんなね起きてた。で若干数名ねちょっと退屈そうにしてる子がいたんですけど、ほとんどな今年は泣かなかったんです。でも涙ぐんでなんかすごく真剣に聞いておりまして、で今年は一つ示されたんですね。放蕩息子の話まで、するで毎年放蕩息子の話までいけないんですね。だからちょっといつも話す200センチの2メーターの、パネットの海中の話とかね、ちょっとカットしまして、いくつかで放蕩息子の話までしたんですよ、導かれたから。でどうなるかなと思ったんですけど、そしたらなんかみんな先生も一緒に食いって聞いてくださりまして、バックで祈ってくださったからですけどね、すごく良かったと思っております。でもね、失敗したんですね。すごい話が良くてね、私も説教みたいになってなんかぐーっと話が入っていって、ほいで最後終わるときにね、それでは祈りますって言ったんですね最後それで終わりますって言って、ほいでね知り切れてもらっちゃった、失敗して祈りますって、そのまま祈ったらすぐスーッと入って、まあ山川先生には招きしたら人救われたんじゃないかっていうぐらい良かったんですよ。で思わずも祈り、すいません俺終わりますって言ってしまって、で去年は最後にちゃんとこの後ブースがあって話せなかったことは山ほどあるから、アフリカのことを聞きたい人とか持ってるのを聞きたい人はブースに来てくださいって言ったら、ものすごく来たんです本当に子供たちが。それでスタッフみんなで別れて一生懸命楽しいけど、今年それを言うの忘れて祈りますって間違えて言いかけたから、慌てて終わりますとか言ってなんか終わっちゃったんで、ブースに来る人が去年に比べたら少なかったんですね。来たんですけどね、ただ今年が違ったのはね、来た子たちがいきなり放蕩息子の話をなんか突っ込んできまして、伝道になっちゃって、向こうが聞いてくるからね、こっちから伝道はちょっと学校なんで控えてるんですけど、向こうから聞いてくるから、愛の話になって十字架の話になってなんか伝道の話になって、もうちょっとで救われるところまで行ったんですよね。でそれとあと他の子たちも人数は少なかったけどかなり深い話ができて、で12時ぐらいまで、10時からブースに行って12時過ぎるまで子供たちが、人数は多くなかったけど来て深く話ができたんですね。でその後に食事するので控室に行って食事をしようかと思ってたら、今度4人の子がね、男の子2人と女の子2人がね、もっと話を聞きたいって控室まで来たんですよね。押しかけてきたっていうのも本当に聞きたいって感じで、山川先生はなんかちょっともう食事だからもうちょっとという感じだったんだけど、まあいいですよってことで4人と、ね、こう話をしたの、テーブルで今度はまた深い話になってですね、で本当に何ていうか、今回はその去年今までの中で最も深く話ができたってことと、そんで後に聞いたら寝るって話を聞いたんで、その話は今日は寝てなかったですよということを言ったんですけど、本当に聖霊が特別に触れられたんだということを思います。で、まあ、何人かの長崎教会の牧師をはじめ九州の牧師たちに祈ってくださいってメールをしたんですけど、バックが祈りがあるってのは強いですね、まあ、祈られてるとこんなに主が働くんだなってね、すごくそれを感じました。まあ、祈りがあるかないかってのは決定的だと思いますね。で皆さんですね、どうぞ一人で戦わないでね、職場でも学校でも、もちろん公に言えないことは言っちゃいけませんので言えませんし、言いませんが、しかし一人で戦わないでください。教会と共に戦ってね、本当に心本当に祈ってくださる方々は教会にいるので、その祈りをバックに戦ってほしいと思いますね。その時に、御心は成就していきます。で御心でないことは逆にストップしますけど、それは恵みです。御心じゃないことを進めたら後で大変な目に遭うから、早めに分かった方がいいからですね。で御心だとぐんぐん進みますのでね、それをねぜひね覚えておいてほしいというふうに思います。で、まあ、すごく祝福された時を持つことができて本当に嬉しかったです。それとですね、来週のことをちょっと先にちょっと主婦に書き忘れたので伝えて、それから先に入りますが、来週ですね、世界中で10月の第1日曜日、今度来週はそうですよね、は、オンダウェイ教会のアメリカのロサンゼルスにあるオンダウェイ教会というところの、 ジャック・エゴドが提唱して、エルサレムの平和のために祈るっていうところだったんですね。賛同する教会で世界中に待ってて、春夏クリスチャンセンターのアンティオキアはそれに加わってますし、私たちも長崎もそれに加わっています。で、大村教会も大村教会も加わってますので、一応それでお祈りすることになっております、ね。で、ですから来週礼拝の中でエルサレムの平和のために祈ります。まあ、本当はね、それとちょっとエルサレムのことを映像かなんかで紹介できたらいいんですけど、ちょっと、そこができるかどうかわからないんですけど、それと、夜ですね、東京アンティオキア教会では長教派の集会をやってて、それを去年から、まあ、私たちが他がしなくて私たちが任されたのでそうになったので、今回も6時から世界中ネットで結んで、エルサレム、実際のエルサレムも含めて世界中ネットで結んで、世界中から一緒に祈ると。そしてその後、大川継道牧師、大川先生、今日本のプロテスタント地方教会の牧師が今年も来てくださって、荒井牧師は体調悪いのでビデオメッセージになると思いますけども、それともしかしたらロシア系ユダヤ人の牧師がメッセージをくださるかもしれません。いよいよ本当にユダヤ人の牧師がですね、そういう形でこう、今回でやりますので、6時からこの長崎も、それは今回はちょっと来週はプログラムを変えて6時からオンラインでそのエルサの平和を祈る集会に合流しています。このオンラインで、で、私はちょっとおそらく東京に行く予定な、チケットは取れたらですけど東京に行こうと思っていますので、来週は、まあ、東京の方に行ってる可能性があると、朝いますよ、朝いますけど午後からですね、その集会に加わる可能性があるので、まあ、いなかったらそう思っていただきたいというふうに思います。まあ、ぜひ皆さんもですね、来週来てほしいと思います。それと最近特別サミットの選果をしないので、今日しようかなと今思ってたんですけども、急だったんでね、ちょっと間に合わない人もいるかもしれませんので、まあ、それはちょっと検討しますけども、まあ、もしかしたらというか今日できればいいかなと思ったんですけどね、ちょっと最近それをやってなかったんでですね、またやった方がいいかなと思っていますので、まあ、今日できなくても来月からは始めたいと思います。はい、それで聖書の方に戻っていきたいと思いますが、今日はマタイの14章の先ほどもお話ししましたように22節から読んでいただきましたが、その直前は5000人の給食のことが書かれてあるところです。で、5000人の給食は先週話しましたけれども、4つの福音書の全部に書かれてあって、とても重要なメッセージがあるんですけども、覚えてますか5000人の給食の話。いや何だったかもうすっかり忘れたという方は週報の説教書をご覧ください。石田兄弟のですね、名作が書かれてありますので、ぜひ、ね、読んでいただきたいというふうに思いますけども、で、その後の5000人の給食が終わった後に今日のところなんですね。で、今日はちょっとポイントがいくつかあるんですけども、御言葉から見ていきたいと思います。22節、それからすぐですね、だから5000人の給食が終わってすぐ、みんなが本当にお腹いっぱいになって満腹できたその直後、イエス様は弟子たちを強いて船に乗り込ませた。強いてだから、まあ、無理やりって言葉がきついけど、まあ、強く言えばそういうことになります。もうイエス様の方が強いて弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせたわけですね。で、それで弟子たちは向こう岸に行かせ、群衆はもうお腹いっぱいになったから解散させたんですね。で、まあ、イエス様あったかいですよね。お腹を空いたままじゃなくてお腹をいっぱいにしてから解散させた、ね。誰かが来た時に、あ、お腹空いてたらお腹空いたままじゃなくて何か食べさせて返してあげたいって、例えば実家に帰ると大抵親はそういうふうに思いますよね。それがまあ普通だと思うんですね。事情がない限りはね。で、イエス様もみんなを満腹にしてから、まあ解散して返したんですね。で、なぜ返したかって言うと、23節、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられたと。実は夜中の3時近くまでおられたわけですね。イエス様はこの時山に登って一人で祈られたためにみんなを解散したんです。でも皆さんね、5000人の人を満腹にしてわけでしょ、男だけで。だからこんなこと言ったら数万人いるわけですよ。で、癒しや奇跡をしてて、イエス様は人気絶頂でたくさん群衆来てて、そしてしかもみんなお腹もいっぱいになって満足したわけですよね。もしイエス様は信仰集団ね、何にしましょうかね、イエスの奇跡満腹教団とか言ってね、作ろうとしたらね、この時ほどチャンスはないですよね。たくさん群衆がいてね、みんなわーって言ってるのに。でもイエス様はそういうことはされないで、弟子たちは向こうに行かせ、群衆は解散させて、何をしたかというと、一人になって父なる神とも深く交わるために祈るために山に登られたんです。山っていうのはね、神様と深く交わるにはいいんでしょうね。日本も残念ながら日本の山の場合は霊山といって、まあ、悪霊の山が多いんですけどしかしよくね、いわゆる祠とかあったり、ね、なんか 山がそのままなんか下げられてたりあるじゃないですか、ね、それ山の中に入って、その場合は悪霊ですよ、悪霊ですけど、ね、交わって祈るためですよね。で、 イエス様も山に登って本当に父なる神様とゆっくりこう交わられた。ですごいなと思うのは、これほどの大きな奇跡、これほどたくさんの群衆がいたのに、イエス様はその人をあえて解散させ、弟子たちも先に行かせて、自分は一人で神と交わる時間を取られたんですね。で皆さんね、日本人は忙しいんです、ね、忙しいですかって聞くのがいいんです。暇でしょって聞いたら失礼なんです。忙しいんで、忙しいって心を失うって書くんです。でクリスチャンも本当に主に祝福されるといい意味で忙しくなるでしょうし、本当に祝福されてきた働きが大きくなってきたら、ね、本当にハードな生活になってくると思うんです。でもですね、その時にもし父なる神様と交わる祈りの時間を失ったら、実は一生懸命忙しく働いているのに神を見失って、大事なものを失ったり、一生懸命やっているのに空回りしたらうまくいかなくなることはしばしば起こる。イエス様はすごい大きな奇跡をした後にわだわだ一人になって山に登られたんですね。で皆さん、大事なことはですね、教会に来て一緒に集まって祈るってことはすごく大事です。でもそれと同じように今度は一人になって神様と交わって祈るってこともとっても大事。これ車の両輪なんです、いつも言うように。で例えば教会に来てすごく祈るけど一人で祈る時間がなかったら、こっちの車が小さいから、タイヤが小さいからキーって回るわけですね。逆に一人ですごく祈るんだけど教会に来ないで祈らなかったら、一人で祈ってるけど教会で祈ってないからこっちにキーッと回るわけですね。前に行かないでくるくる回るだけなんです。でも教会でしっかりと祈り、一人でしっかりと神様と交わっていると両輪があるから、前にどんどん進めるし、バックだってできるし、右にも左にも切れるんですね。これは車の両輪だと思ってください。で今日はいつも教会のことをよく言いますが、今日はこの一人で主と交わること、イエス様はあえてわだわだ人々を解散させてまで一人で父なる神と交わって、しかもね、夕方までって書いてあるけど、実は夜中の3時近くに弟子たちも行くから、その近くまでね、言われて夜中まで祈っておられたんですよ。イエス様がですよ、イエス様がそれだけやったのに俺は交わらなくていいなんて、あれ無茶ですよ。イエス様でさえそうしたんだから、私たちも大きな仕事が終わった時、大切な奉仕が終わった時、何かすごく神様を祝福した時、私はその後本当に人と交わる時間というのを意識して取らないといけない。で日本はね、いろんな意味でね、忙しい国だと思うんですね。よく言えば本当に勤勉なんで、勤勉なことはとってもいいことなんですけど、人と交わる時間を奪われるほどに忙しくなるとしたら、それは実は失います。だからあえて人と交わる時間というのを取っておいてほしいと思うんですね。イエス様はそれをされたんですね。これは覚えておいてほしいです。マダ・テレサがですね、もう天に帰りましたけども、帰りましたよね。マダ・テレサがね、彼女が、インドでその貧しい人の家を始めていろいろあった時ですね、もっと働きを広げるためにね、シスターたちが来て言ったんですよね。どうしたらいいでしょうってね、でもう時間がありませんねって言ったら、そしたらこうしましょうって言ってですね、それまで5時かなんかに起きてね、ディボーションをしてから働きが行ったんね。そしたらこうしましょうってニコッと笑って、4時に起きましょうって言ってね、4時に起きてね、交わるようにしたんですよ。彼女は全カトリックですね。ちょっと立場は違います。でもその姿勢はやっぱり学ばないといけないですよね。神との交わりなしに主の働きも、大きな働きも、世の中の働きもですか、神様にこれに沿った働きはできないと思ってください、ね、だからね、主との交わりというのは本当に、ね、取ってほしい。意識しないと日本では取れません。普通にしてたらなくなっていきます。それはあなたが信仰とはいいんじゃなくて、もう消費社会がそういうふうに回ってるから、本当に意識しないと取れないと思ってください、これは、ね、でそれでね、そうなんですね。で、ね、まあ、今日はこれメインテーマじゃないんだけど、ちょっとね、大事なことなんですね。それで次言いますよ。で、ね、一人で人はちょっと交わられていた。その時弟子たちはどうしたかというと、24節。しかし船は、弟子たちの乗った船は、陸からもう何キロメートルも離れていたかと。言語の抽出に訳すと、これは、スタディオンって書いてありますから、多くのスタディオンで、1スタディオンが185メートルだから、まあ、相当行ったんでしょうね。で相当行った時に、風が向かい風なので、波に悩まされていたと。向かい風が吹いてきて波があって、前にも後ろにも行けなくなって、ニッチもサッチも行けなくなったんですね。で、すぐ風が吹いてきたらね、戻ればいいんですよ。ある程度まで行ってたらね、無理にでも押し切って向こう行けばいいんですけど、ちょうどおそらく真ん中あたりまで行って、向かい風が吹いてきて、前にも後ろにも行かない。ね、どうすればいいのさ、シアン橋って感じですよね。若い人は分からないのってすみませんね。長崎だから。でね、何か言うと、結局、ニッチもサッチもいかない、前にも後ろにいかないっていう、こういうことになってた。でもこれ考えてみると、 イエス様が C で船に乗り込ませたんでしょ。弟子たちが向こう岸に行きたいって言ったわけじゃない。イエス様が言うから強いてだから、さっきも言ったちょっと強い言葉言ったら無理やりですよね。強い言葉で言えばね、イエス様が船に乗せて向こう岸に先行ってろって言って、まあ追い立てたわけじゃないですか。で弟子たちは主が言われるから、主が言われるその言葉に従って出たわけでしょ。主が言うからやったのに、向かい風が吹いてきて前にも後ろに行けなくなったってことなんですね。要はね、神が導いた場所で向かい風が吹いてくるかって、吹いてくるんです神が導いたらもう、ね、追い風しか吹いてこなくて、普通は、ね、1時間かかるところはもう10分で行った、普通は10日かかるところは1日で行ったっていうことも起こりますが、同時に神様がもっと大きな神の愛、もっと大きな神の力、もっと大きな祝福をあなたに与えたいと思うときは、多くの場合主がの導いた場所で、主が導きに従っている中で向かい方が吹いてくるんです。向かい方が吹いてきた方は否定的にならないでね。この時弟子たちは主が言われたから行ったわけですよ。外来語のプロですからね、外来語でよく分かってる。それなのに向かい方が吹いてきた。神が導かれた場所で向かい方が吹いてくることはあるんです。前にも後ろに行けなくなって、神が導いたのになんでこんな、どうすればいいのっていう時ってあるんです。でもね、少女の人はそこで感謝を徹底してほしいんですけども、ね、それが起こることがある。である方はそういうところを今通ってると思うんですけどね。だからね、そこでね、ジタバタしない。主が必ずそこに来られます。で、向かい方で悩んでいて、で外来語のプロだから逆に怖かったと思うんですね。真夜中ね、こう、向かい方でね、日もさちもいかないって。知ってる分怖かった。知らないとね、平気なことがあるけど、知ってたから怖かったと思う。ちょうどそこにイエス様がですね、祈りを終えてね、山から降りて、で、なんと湖の上を歩いてこられたんですよね。すごいですね。でこれ私思うのは、イエス様は弟子たちがこの向かい風に悩まされているのを知っておられて、祈り終わった後に、あ、助けに行こうと思って夜中なのに、わざわざ湖の上まで歩いてまで来てくださったんだと思うんです、助けに、ね、ところが弟子たちはそのイエス様を見て、26節、弟子たちはイエスが、25節、すると夜中の3時ごろ、草木も眠る牛みそぎです ね、夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれたと。聖書はさらっと書いてあるけど、すごいですね、湖で。普通湖は歩けないんですよ、皆さん。歩ける人いますかね。浮くことはみんなできるんです、本来ね。本来。ところが、歩くことは誰もできないんです。でも、イエス様は歩いてくれた。ただね、イエス様ならまあ歩いて、すごいなってことであり得るなと思うでしょ。この後、ペテロも歩くんですよね。で、歩いてこられた。ところが、弟子たちは、26節、イエスが湖を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げたと。弟子たちは外来語の専門家だからよく知ってる。夜中の3時ごろ真っ暗の中で風が吹いてきて、波だけ音が聞こえてね、何とも言えない雰囲気の時にスーッと人影が近づいてくるわけですよね。で、日本はお墓に幽霊が出る、一般的には、ね、幽霊がこうねこうちょっと手をかざして恨めし合って出るのは日本の幽霊なんですね。三角形なんかつけててね、古いパターンは。最近の幽霊はもっと違うんでしょうけど、ね、ところが向こうでは、外来湖畔ではどこに幽霊が出るかというと、外来湖の湖上に出ると思われたんです、本当に。だから外来の湖のように幽霊が出ると思われたから、弟子たちがイエス様を見て幽霊だと思ったのは失礼というよりも、まあ、ある意味で妥当なんです。で外来湖の専門家だから出たと思ったんでしょうね。でも怖かったんだからガタガタ震えたん、なんか幽霊が出ると思って怯えるんです ね、井田君の友達ですよ ね。で何かというと、これは叫び声を上げたんで、失礼だなと私は昔思ったけど、ある意味でこれは本当に怖かったんだと思います。でもイエス様は助けに来てたんですよ。で皆さんね、せっかく死が助けに来てるのに、ある場合はなんか逆を持ったりするんですね。幽霊じゃないか、気をつけてください。本当に幽霊の場合もあります。サタンの場合もね。でもある場合は主の助けの場合がある。でこの時は主が、ね、素晴らしいですね。イエス様はすぐ言います。しっかりしなさい、恐れることはない、私だって言ってくれるんですよね。私だよ、大丈夫だよって言ってくれたんですね。でほっとしたんで、ここから今日のテーマなんですよ。ここから今日の、ね、テーマに入りますね。奇跡教の一つ目の大きなポイント、28節で、イエス様だって分かったん、弟子たちほっとしたと思うんですよ。これで助かったってね。あ、イエス様がこれ助かったって本当に思ったと思うんですよ。あ、イエス様来てくれた、よかったって本当に思ったと思うんですよね。みんな12人みんないたはずですから、12人が、ね、満腹したはずだからね。ところがね、面白い、一人だけ、ペテロだけね、ほっとしただけじゃなくて思わずも言ったの、ペテロが、28節、 主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいって質問があるんですね。皆さんは十二弟子ね、もしこの船の中にいたらペトロのように言うタイプでしょうか。ペトロが言うのを聞きながらそばで見ている他の弟子のようでしょうか。手を挙げるとは言いませんけど、どっちでしょうね。ペトロは言ったんですよ、ね、イエス様で、これもしあなたでしたらって日本語で聞くとなんかもしあなたでしたらってなんかあの違う、なんかもしあなたでしたらってなんかあんま弱いんですね。そうじゃなくて、あなたなんですね、だったらお願いしますって、そういうニュアンスと思ってください、ね、日本語だとちょっと弱くなるから、もしあなたでしたらってそんな弱いんじゃなくて、あ、イエス様なんですね、だったらあなたが歩いているように私の水を歩かして、ね、イエス様、あなたが私に水を歩いてここまで来いってお命になってくだされば、あなたがそう言ってくだされば私だって水を歩けるって、そういうニュアンスなんですよ。だからこれはすごい期待してるんですね。イエス様が歩いたすごい、じゃあ僕にも歩かせて、あなたが言えばできるって、こういうことなんですよね。で、皆さんこの後見て歩いたこと知ってるからね、普通に読んでますけどね、これありえないことですよ。しかも求めたペテロはちょっと人間的な言い方しますよ、バカじゃないっていう感じですよね。だってそうでしょ、ありえないでしょ。だって水で歩かせてくださいなんていうことを言うってことは絶対できないことでしょ。あの、聞いてみましょうかね、水で歩いたことを歩いた人を見たことのある人いないと思うんですよね。ありえないんです。つまり人間は水で歩けないんです。南西教会でね、いつもね、ちょっと前までいつも自転車を、ね、走り回った人がいたんだけど、最近自転車がなくなってね、長崎教会の中をこう走って飛んで回ってる人がいるんですね。永遠の20代と言われる人なんですけど、ね、その人でもやっぱりね、どんなに早く、ね、右の足が沈む前に左の足を前に出して、左の足が沈む前に右足を前に出してって無理です。つまり絶対に歩けないんです、水の上は。でイエス様が歩いてたからって言ったって、イエス様だから歩けると思うじゃないですか。でもペテロはね、あなたができたんだ、私にもさせてほしい、言ってくださいって言ったんですよ。さて、そういうことを求めてる人はどれぐらいいるでしょう。日本の教会ってね、賢い人多いんですよ。で、主の十字架はね、これペテロタイプなんです。じゃあさせてくださいって求めるんですよ、ね、映画出させてどうかやりますってね、もし何でも主がおっしゃるなら やりますってね。だって今コンサートはまだ200人かぐらいまでしか集まってないと思う、300人集まってないんじゃないかな、けどもうすでに数万人のコンサートに向かってやるでしょ。で、何かというとね、主がおっしゃったらね、喜んでこうねやるんですけど、求めてるんですよね。ペテロだけは求めたんです。で、ここの説教の時にいつも、ね、何が言うとね、ペテロが沈んだ話ばっかりするんですよ、この後で疑ってね、不信仰だってはっきりイエス様言ったから、で信仰は薄くて疑ったから死ぬ。イエス様はそれから本当にその通りなんです。信仰は薄くて疑ったんですよ。そのことばっかりやられるんですよ。だけどね、他の弟子たちはね、信仰薄くて疑ってないのかって、そうじゃないんですよ。彼らは求めさえしてないんですよ。見てただけなんですよ。でね、見てたから、見てるだけじゃね、あなたの人生に具体的に何も起こらないんですよ。ペテロだけが求めたから、ペテロは水を歩いたの、この後。で、不信仰になって、恐れて沈んじゃったの。でも、助けてるって、もっぺん主に助けてもらって、もっぺん手をつないで歩いたの。二度まで歩いたの。他の弟子たちは、ずっとそれを見てたの。すごいって知ったんだけど、彼ら自身は体験してないんです。で、今日ね、こう一つ目、このポイントを届けて、大胆に主に求めてほしいんですね。不可能。ありえないこと。でもここでまたね、賢い人はこう言うんですよ。いいけどね、水をね、エス様は早く助けに行きたかったから水を歩いたんだよ。ね、そエス様は助けたい。でもペテロは水を歩いて何になるの？水を歩いたからってそれがどうなるの？って別にどうってことないじゃないって。こういうへりくつを言う方が結構いらっしゃる。まあ早く言えばエス様とも少しでも早く行きたかったってことでしょうけども、そういう人は奇跡を求めないんです。ペテロだけが単純にイエス様が歩いているので私にも言ってほしいって、水のあるとこまで来いって言ってくださいって言ったんですよね。もうちょっと具体的にましょうか。会社の経営とか経済のことでね、あなたにだったらできるって、この必要を満たしてくださいとか、この仕事を取らせてくださいとか、病気をね、これ絶対もう一切治らないって言ってるけど、 あなただったらできるね、私が行きますから、私が手を置いて神が働いて奇跡をしてくださいとか、イエス様は聖書を読んでたら手を置いて祈った、癒された、イエス様あなたがしたように私も行きますから、私が手を置いた時に奇跡を起こしてくださいとか、こういうことですよ。言葉をくださいって、私が治してあげようって、イエス様が言ったらもう治りますから言葉をくださいってのもんですよ、ね、わかります。それ具体的に皆さんの生活の現場で、ある方は家庭、ある方は職場、ある方は学校、ある方は人間関係の中で、本当にそういう奇跡を主は見つめ歩くのは当然なんだけど、私たちもそれを絶対できないことをペテロのように求めて、言葉を求めたんだ、命じてくれって。で、求めない人は次はないんです。求めた時に面白いんです。イエス様はね、見てください、29節イエスは来なさいってすぐに言ってるんですよ。これヘブル語でボーだったかバーだったかどっちか忘れちゃった、ボーかな、一言なんですね。来なさいって言ったんですね。でイエス様こんなこと言ってないでしょ。いや、あんたは人間なんだからね、いいのとか ね、でもなバカなこと言わないでとかね、水を浴びてどうするのって言ってないですよ。イエス様は求めた瞬間来なさいって言ったんです。あげもし面白いこと言いますよね。あのイスラエルに行った時にね、感動したから10回貸してくれって言って、ハッと10回で止まっちゃ嫌だから20回って言って、20回止まったら嫌だから30回って言って、で50回以上って祈ったら今30数回だって。実は私も、ね、同じようなことしてる。実は初めてハネムーンでイスラエルに行った時にオリーブ山に祈ったんですね。でエルサレムの城壁を見てですね、ものすごい感動したんですね。でオリーブ山の上でですね、私よく覚えてないんですけど、祈ったことだけは覚えてるんですけどね、なんか両手を上げてですね、人目もはばからずにね、感動して、神様何度も何度も何度も来させてくださいって祈ったそうです。で妻が横でものすごく恥ずかしくて、他人の顔しながら小さくかって祈ったそうです ね、 ね、でも私だって何度も何度も来させてくださいって祈ったんですよね。で、まあ、その時言葉を求めなくて単純に求めたんですけども、パウロ6、30数回言ってますよね。私もね、30回まで行ったことがちょっと微妙なんですけど、ね、20回も楽に超えてます。20回後半だと思います。で、求めたんですよね。で妻は恥ずかしくやってたので、まあ、一緒に結構行ったので妻もかなり行ってるけど、私よりは少ないんですね。で皆さんね、それは秋元牧師は特別よっていう人はこの他の弟子たちなんですよ。求めてないんですよ。でいいですか、今日はこれはっきりですね、主が言ってるから伝えておきますね。奇跡を求める人、水なんて絶対歩けないんです。でもその不可能を神に向かって言葉を求める人は、求める人には神は語ってこられて、水を歩くという奇跡を体験してくださいます。でもう一つ人がね、で今度二つ目のポイントいきますよ、ね、言葉が来た、来なさいって。そしたらペテロはどうしたかというと、ここその後ね、28節で、29節でね、来なさいって言われたら、そこでペテロは船から出て水に割りでイエスの方に行った。さらっと書いてあるんだけど、これはね、今名古屋に行かれましたが、小市君、野見山さんの息子さんの小市君がね、彼はマグリ漁船にずっと何年も乗ってましたから、あの、ね、ここをね、えらく感動したんで、彼が教えてくれたん。船に乗ってる人にとっては、特に下界に行く大海原に出ていく船の人にとっては、船は命で、船から出たら死なんだって。船の中にいる限り安全で大丈夫なんだって。でも船から一歩出て海の中に行ったらもう死が待ってるんだって言ってました。なるほどなと思ってね。でこれペテロはガリラヤ湖のプロだから、ガリラのことよく知ってる、ね、で船の中に行ったらいいけど、来なさいって言われた時に向かい方が吹いてきて波が立ってるんですよ。嵐とまではいかないけど、ね、その中でその湖に足を踏み出すってことは、ある意味でちょっと大げさに言ったら命がけですよね。大げさに言ったら、でも彼は船から出たんです。神の言葉に信頼して、本当に神の言葉に信頼して彼は踏み出したんですよ。でね、どんなに神様が言葉をくださってもね、踏み出さない限り奇跡は起こらないんです。来なさい、そうだ、行けば水を受ける、行けば水を受ける、行けば水を受けるって100回言ってても行かない限り何も起こらないんです。ある方は神から言葉をもらったんです。もらったんだけど応答しない、応答しない限り奇跡は起こりません。あるかと思ってる、神様おっしゃってることに踏み出していきたいけど、踏み出していったらあれもこれもあれもこれも、時間がない、お金がない、これがない、あれがないって。でも神が本当におっしゃったならですよ、おっしゃったならそれに応答して踏み出すと、水の上をペテロが歩けたように、神が全ての必要を備えたり能力を増し加えたり、奇跡っていうのは起こるんです。 でも踏み出さない限り何も起こらないんです、ね、だから神のことを受けるってことはすごく大事だけど、受けただけじゃいけない、それに踏み出さないといけない。白馬キャンプに行って、あるいはこの前の長崎教会のキャンプで、あるいは礼拝で語られたって受けたって、でも踏み出さない人は何も変わりません。踏み出さないといけない。これでペトロは、ね、船から出たんですよ。勇気が言ったと思うけどね、彼はね踏み出した。そしたら何が起こったかというと、水は歩けちゃったんですよね。でいつも、ね、もっと言いますけど、いつも沈んだ話ばっかりされてかわいそうだいやペトロはね素晴らしいと思うのはね、彼だけが求めた10人の中 で彼だけは言葉をもらって、彼だけはその言葉に、彼は外来語のプロですよ。いつも言いますけど、キリストの弟子になってなかったら外来語班御業組合、西地区組合長、東地区はヨハネいや本当になったと思う。ところがその外来語のことの専門家なのに、勇気を持ってその外来語に船から出て足を踏み出して神の言葉にかけて従ったんですよ。神の言葉に応答する人は奇跡を見るんです。でこの時にですね、水を歩き始めた、ね、水を歩いてイエス様に向かった。ところがですよね、でここはもうよく説教される。ところが風を見て怖くなり沈みかけたって書いてある。でも沈みかけたからドボドボって沈んだんでしょうね。ドボって沈んだんじゃない、沈みかけた。でペテロのところはね、すごい聖書って正直ですよ ね、 ね、ペテロって筆頭弟子なんだからね、聖人とか言ってここね待ち上げておきたいんだけど、実に正直でしょ。すごい信仰者だけど見事に沈んじゃう。だからほっとしませんかだってで何かって言ったら、これ風を見て、風は見れないから風の音を聞いて波が立ってて、それでまあ風を感じ取ったんでしょうね。で風を見て、つまりイエス様を見て歩いたのにふっと目がそれて、風の音を聞いた瞬間、へって見てこう目がそれた。ほいで波がすごいこう波立ってて風が吹いてる。でその瞬間思ったんですね、俺は人間だって。I am human being ってね、昔映画があったんですけども、ね、最後に叫ぶ映画が、ね、へっと思った瞬間ですね、沈んだんです。歩けるわけないじゃんって。そりゃそうですよ。これ沈んだの不信仰って言うけど、本来の人間の姿は普通のことですよ。神の言葉に従っている時奇跡が起こったんだけど、目が神の言葉とイエス様からそれた瞬間沈み始めたんですね。だからね、ペテロのいいところはね、すぐに叫んだん、助けてって。でどうぞ皆さん、変なところで頑固にならないでね。結構苦しいのにね、すぐに叫ばない人がいるんですよ、神様に。ペテロは沈みかけた瞬間、ね、もう恥も外聞もなくですよ、主を助けてくださいってこうすぐ叫んでるじゃないですか。で今日皆さんですね、神様に対してはもっと素直に単純に大胆に叫んでほしい。誤解しないでください。私は人に叫べなんて言ってませんから。神に叫ばない人ほど人に必死になって助けを求めて、人に何とかしようと思う。でも、ペテロは弟子たちに、岸にいる弟子たちに、この船に乗っている弟子たちに助けてくれって一言も言ってない。イエス様に向かって助けてって叫んだ。主に向かっては大胆に求めればいい。でこの時、溺れた瞬間すぐに言ったの、助けてって。そしたらですね、イエス様はすぐ飛んできた。ね、そして、すぐに手を伸ばして彼を掴んでおられたって。まあ、そこで信仰の推奨とかなんで疑うのかってね、言われちゃったんですね。でも面白いでしょ。すぐ助けてきてくれた。で、これ見てたら相当イエス様の近くまで行ってたのかなって思うんですよね。手を伸ばしてたから、すぐ助けたから。あるいはそういう意味でも、ポッポッと歩いてすぐ来れる距離まで来てたんですね。ということは、結構歩いたってことがあります。だから結構歩いたんですよね。だからその沈んだ話ばっかりするけど、結構歩いた話をもうちょっとしてあげないといけない。ね、ところが、歩いて、ふっと思ったんでしょうね。歩いてるすごいなって最初思ったけど、え、本当に歩いてる、本当かなとか思って、ふっと見た瞬間、ドボドボっと沈んだんですね。でも助けてって言ったらすぐ助けてくれたじゃないですか。で注意されたんですよ、なぜ疑うのか、ね、信仰の薄い人だなって。だけど助けてくれて注意されたでしょ、ね、近づいてきてね、なんで疑うのって、悔い改めてボドボドボドって、悔い改めて助けてあげるとか言ってないでしょ。でもそういうイメージを神様に持ってる人って結構多いんですよ。日本のクリスチャンって立法的だから、助けてって言ったらまず助けてくださって、その上ででもあやふやにはしません。はっきり、なんで疑ったんだ、信仰が薄いねってきちっと言われました。言われたけど助けてくださったでしょう。神様ってすぐ飛んできてくださるんですよ。助けてくださった、でもはっきり言われた、信仰が薄いだろって。でも皆さんね、その後当然ね、こう手を拭いてもらってね、もう一遍水に歩いたと思いません。 ね、腰あたりまで上げてね、そのままじっとしてるとか言って、ずっと、そんなことは考えられない。冗談じゃない。だから、もっぺん歩いたわけで、相当な距離歩いたみたいだから、再び歩いて、だから1回目は信仰によって奇跡的に歩いて、2回目はキリストと手をつないで歩いたんですよ。2度まで歩いたんですよ。水の上を2度歩いた人はペトロ以外いません。しかも一度は信仰によって歩いて、二度目はキリストの手に手を握っていただいて歩いたんです。どっちも素敵だと思いませんか？で、今ね、水を歩くって言ってるからなんだけど、皆さんの人生にね、絶対ありえないことが起こるってことはね、踏み出してほしい。で、その時に一つあるのはね、多くの人はね、失敗したらどうしようって、間違えたらどうしようって思って踏み出さない人が多いんですよ。あのね、失敗を恐れちゃダメです。ペトロは沈んだじゃないですか。でも助けてもらったじゃないですか。で、2回まで歩けたじゃないですか。失敗したって神様が助けてくれるに決まってるんだから、もっと大胆に主に求めて、もっと大胆に踏み出してください。誰かに手を置いて祈ろうと思うとき、特にノンクリスチャンのとき思うんです。多くの人は治らなかったらどうしよう、治らなかったら キリストの名前によって祈って治らなかったら、なんかキリストに恥をかかせることになるとかって、そんなあなたが責任はなくていいって。祈るのは私たちの責任で、治すかどうかは神の領域なんだから。で、治るか治らないかは主の領域だから、もっと単純に踏み出せばいい。多くの方が癒されます。面白いけどノンクリスチャンやった時の方が働くんです。で、これはね、そうじゃなかったら別にいいじゃない、神様の領域なんだから。でね、多くの人は、ね、失敗したりすることを恐れていかないんですよ。で、ペテロはね、大胆に求めて踏み出していったんで、失敗したんです。で、信仰のつい人だな、なんで疑うのかって言われちゃったんですよ。で、今に至るまでそのことばっかり説教されてるんです、かわいそうに。だけど皆さん、いいですか、ペテロだけですよ、水が歩いたのは。他の弟子は記録はない。いやね、水でも歩かないで失敗もしないか、失敗してもいいから水を歩くか、これクリスチャン二つ分かれるんです。で、今日は主が導いてるから言いますね。失敗を恐れずに神に求めてください。神は語られます。そしたら踏み出してほしい。奇跡が始まっていきますから。そして本当に神様のね、奇跡の中を歩いていただきたいんです。ちょっと時代が変わってまいりました。明らかにね、奇跡がね、起こる時代になってきていますので、ぜひ皆さんね、それをね、主に求めていってほしいと思います。ここから証しをしたかったんだけど、もう40分過ぎておりますので、今日は聖書だけになりましたけども、ね、ぜひ、ね、そのことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。弟子たちが、他の弟子たちがね、これ52節32節で、2人が船に乗り移ると風が止んだんです。ピタッと止まったんですよ。びっくりしたと思う。そこで船の中に友達はイエスを拝んで礼拝して、確かにあなたは神の子ですと言ったと。水の上は歩ける、ペトロまで歩かせる、ね、溺れても助けた、また歩ける。で、骨に入った人はピタッと風が止んで、もう向こう岸に行ける。見事だと思った。つまり向かい風が来た結果、もっと大きなキリストを知った、もっと大きな神の愛と力を知ったんです。今あなたがもし向かい側で立ち往生していたら、神様をもっと深く知るチャンスです。もっと大きなキリストの愛、キリストの力を知る絶好のチャンスです。キリストはあなたのところに助けに来られる。そのキリストに向かって大胆に求めてください。不可能と思わないで、不可能を可能にして主に求めてください。主は語ってございます。そしてあなたが踏み出せば奇跡が始まります。ぜひね、そのことをね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、私たちの人生にもいろんな不可能があって、ニッチもサッチもいかなくなることがありますが、イエス様はそういう時私たちのところに来て助けてくださることをありがとうございます。イエス様、ペテロだけが水を歩いてきてくださったイエス様に、大胆に私にも命じてくださいと言いましたけど、ともすれば私たちは他の弟子たちのようにそれを傍観者で見ているだけで、私自身が求めないことがあります。もっと大胆に、絶対できない水を歩くという不可能を求めたペテロのように、そんなことはできないという癒しや奇跡や境内やお仕事の学業のことに関しても、もっと大胆に主に求めることができるように、そして神から言葉をもらって、その言葉に恐れずに踏み出していくことができるように、船から出たペテロのようにもっと大胆に踏み出して神の技と奇跡に預かることができるように、どうぞ力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りはいかれませんので、まず悔い改めをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。自分のこと、家族のこと、友人のこと、境内のこと、どんなことでも結構ですので、今素直に大胆に主に向かってあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスの名によって父の神のもとに出てまいります。一人が心からあなたに願って求めていることに関して御業をなし、言葉を与え、奇跡と栄光を表してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストによって、地方に向かって命ずる、癒されよ。聞こえない耳を聞こえるようになれ。イエスキリストによってこの癌を消えてなくなれ。イエスキリストによって主よ、イエスによって癒されよ。イエスキリストによって腰の痛み、肩の痛み、背中の痛み、イエス様、ちょっと骨を正常な位置に戻し、筋肉をほぐし、完全に癒してください。痛みの原因の根本から取り除いて完全に癒してください。痛みをイエス様って目で、そこから消えてなくなれ。経済のことに関してすごく精一杯やってるんですけど、なかなかうまく回らない方がいます。で、主はあなたが精一杯していることを知っている。それはとても良いことです。ただそのあなたがそれだけ仕事に一生懸命なるぐらい熱心に私に求めなさい。あなたは祈ってるんです。でも仕事に一生懸命になるぐらい熱心に私に向かって祈りなさい。私はあなたが真剣に祈るときに答えてきた神です。求めなさい。あなたはその計算を超えて、あなたの計算も思いもしない方法で私はあなたの必要を満たしていこう。あなたは驚くだろうと主は言われます。ある方は神様から言葉をもらっています。しかし踏み出そうとしておりません。その言葉に対して応答しなさい。その時必要のすべてが、能力も体力も経済もまたいろんなものを備えられます。恐れずに踏み出しなさい。で、ある方は献身に対する流しがあり、ある方は学ぶように進学校で学ぶように流しを受けている方が若干ですけどいらっしゃいます。その方はその言葉にその言葉に応答しなさい。応答した時にいろんなものが回り始めます。だから計算してあなたはストップしてますが、計算した人は絶対水を歩けません。でも神の言葉に従う人は奇跡を見めていきます。なんかあなたはその神の言葉にしっかりと立っていきなさいと主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたは人々に触れてくださっていること、働いてくださっていることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。